高知県出身の偉人として知られる、坂本龍馬が今、日本中で物議を醸しているということをご存知でしょうか。今 NHK ではセゴドンというのが話題となっていましたが、なぜ今坂本龍馬なのか。それは日本の歴史の教科書から坂本龍馬という人物が、その名前が消えてしまうかもしれないと言われているからなんです。そんなことがあり得るのかと思ってしまいますが、現在日本の教科書を変えようという動きがあるそうです。なぜかと言いますと、大学の受験勉強が暗記中心になっているということが問題視されているからなのです。そこで日本史と世界史の教科書から用語を減らすために選ばれたのが坂本龍馬をはじめとする偉人たちの名前なんですね。その他にも武田信玄や上杉謙信などの名前が挙げられているそうです。新潟出身の者としては、もう越後ゆかりの偉人である上杉謙信の名前までが消されるっていうのはとっても悲しいことなんですけど、まだこれは決定されたことではありませんが、そのようなことが現実となると、これらの人物は今後一切歴史の教科書には出てこなくなります。しかしですね、今後もおそらくテレビで取り上げられたり、時代劇や大河ドラマなどには登場すると思うんですね。そうしますと、坂本龍馬は架空の人物と考える人が出てきてもおかしくはありません。あるいはそもそも坂本龍馬という人物を知らないという若者がこれから出てくるのではないでしょうか。今の日本で坂本龍馬を知らないなんて言ったら、あるいは坂本龍馬なんて本当は実在しなかった人なんだって言ったら、本当にお前学校で何を勉強してきたんだと言われてしまうんですけど、しかし今後そんな人が出てくるかもしれません。で、これは日本史のことだけではなくて世界史にもあり得ることです。ひょっとしたら世界史の教科書からイエス・キリストの名前が削除される日が来るかもしれません。これは世界的に考えたら絶対あり得ないことですけど、今の日本ならあり得ることです。坂本龍馬が削除対象に名前が上がるくらいですから、可能性はゼロではありません。で、なぜならイエス・キリストという人物も世間一般では坂本龍馬と同じ偉人の一人として認識されているからです。図書館などに行きますと、偉人伝という本がありますが、そこには坂本龍馬をはじめとする日本の偉人、そしてエジソンをはじめとする世界の偉人の生涯が書かれた偉人伝というものがあります。で、そこにイエス・キリストという人物も偉人の一人として名を連ねているからです。ガンジーや釈迦、孔子やマホメットも一般的に見たらイエス・キリストと同じ偉人の一人なのです。時々イエス・キリストの存在自体を否定する人がいます。イエス・キリストなんて本当は誰かが考え出した話でいなかった。そんな人はいなかった。一昔前の日本にはそういう方が大勢いました。しかし歴史の教科書にも載っていて偉人伝としても書かれている人物をいなかったと主張することは、学校で何を勉強してきたのかと馬鹿にされてしまいます。で、問題はイエス・キリストを坂本龍馬と同じ偉人の一人と考えるか、神様として信仰の対象と考えるかの違いです。イエス・キリストを救い主と信じるか、ただの一人の人間と受け取るかの差なんです。イエス・キリストという人物が今から2000年前のイスラエルという国に存在していたということは歴史的な事実です。そしてイエス・キリストは十字架にかけられて死んだというところまでは世界が認めている事実です。しかしそのキリストが3日目に死から蘇ったかどうかというのは別の話なのです。で、多くの人はこれは愚かな作り話だと考えています。あるいは外国の宗教の一つの教えだと考えています。で、今日は十字架の言葉の愚かさというタイトルでお話をさせていただきたいと思います。はじめこの説教タイトルを伝えたときに、本当にこのタイトルで間違いないですかと確認された記憶があります。で、今日開かれた 聖書の御言葉にはこのようにあります。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。また、それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者を救おうと定められたのですとあります。多くの人にとっては、人々を救うはずのキリストが十字架にかかって死んだっていうのは愚かな話と聞こえるのです。そしてそのキリストが3日目に死から蘇ったなんていうのはもっと馬鹿げた、まるでおとぎ話のような話だと感じるのです。しかし私たち信じる者にとってこれは神の力なのです。そしてこの愚かな出来事に私たちは救われているのです。そこで今日はイースターを記念しまして、キリストの復活について話をさせていただきたいと思います。改めてこのイエス・キリストが十字架で死んだというのは世界共通の認識です。しかし死んだ後どうなったかというのが問題とされているのです。キリストの死後については、キリスト教会が信じる歴史的な事実と、ユダヤやローマ、その当時の周辺社会が信じていたこととは違うのです。キリストは確かに死んで墓に葬られました。これは多くの者が目撃者となって証言をしています。実際にキリストを十字架につけた反対者たちも、復活を信じていない者たちも、確かにキリストは死んだということは認めています。しかし、キリストの墓や遺体、遺骨が存在していないのです。当時最も多くの人が信じていたのは、キリストの弟子たちが墓から遺体を盗んでいったということでした。キリストを十字架にかけたユダヤ人、実際に十字架刑を執行したローマ、当時の周辺社会では遺体は盗まれた、これが定説でした。しかし当時の記録によりますと、キリストの墓にはローマ帝国による封印がしてあり、墓の前には番兵が根津の番をして守っていました。なぜかと言いますと、キリストの弟子たちに遺体を盗ませないためなんです。なぜなら、キリストが死刑を執行される以前から、自分は死後3日目によみがえると予告していたからなのです。それを聞いて記憶していたユダヤ人たちが、ローマ兵による見張りの番を依頼したのです。それはキリストのよみがえりを信じていたからではなく、弟子たちが遺体を盗み出して、よみがえったということにするといけないからなのです。しかし、聖書を読むとわかりますけど、幸いなのか、イエス様の弟子たちは皆、とても弱く、臆病な者たちだったのです。キリストが捕らえられた時には、弟子たちは自分の3年間、寝食を共にしてきた自分の死であるキリストを見捨てて逃げ去っていったんです。復活なんて誰も信じていませんでした。無論キリストの復活の予告なども覚えてもいなかったんです。それよりも今度は自分たちが殺されるのではないかと怯えて隠れていたのです。本当にキリストの弟子たちというのは情けないほど弱い存在。今風に言うならばポンコツだったんですね。で、聖書が偉人伝や伝記と違うのは、そのような恥や失敗を包み隠さず記しているところです。普通は少しでもかっこよく書こうと話を持って書くものですが、聖書はそのような失敗や恥と思えること、裏切りの事実を包み隠さずに、その事実だけを書いています。ですから聖書は信用できるのです。聖書には、キリストが復活した事実を隠すために、ユダヤ人たちが弟子たちが遺体を盗んでいったという噂を広めたことが記されています。で、実際には、キリストの墓には、屈強なローマ兵たちが根津の番をしていたわけですから、もしそんなことが本当に起こったのなら、番兵たちは、見張りをしていた兵たちは死刑となってしまうんですね。しかし当時のユダヤ人たちは、ローマ兵にお金を渡し、事実を隠したということが聖書には記録されています。キリストの遺体は弟子たちに盗まれたから存在しないのか、それとも復活したから遺体は存在しないのか。このことはどちらにしてもイエス・キリストが十字架で死に、 その遺体が確かに存在していないということを裏付けています。世の中の聖人と呼ばれる方がいますが、それらの人たちの墓というのは確かにこの世界に存在しています。しかし、キリストの墓は存在せず、遺体がないのです。聖書には、墓に納められるところを見届けた女の弟子たちが3日目の朝、遺体に香油を塗るために墓に行くと、そこには、キリストの遺体を巻いていた布だけが残され、そこはもぬけの殻だったというのです。弟子が盗んだという説以外には、この女の弟子たちは墓の場所を間違えたのではないかという説があります。実際にお墓を間違えるなんてことはあるのでしょうか？実際に私はですね、お墓の場所を間違えるということをしたことがあります。今からですね、3年前に新潟にある私の父の墓に家族で行ったことがありました。私の父の遺骨というのは新潟の教会のお墓に納められています。その時まだキリスト教の信仰を持っていない私の母と姉の3人で教会の墓地で墓前礼拝をしに行ったことがあったのです。まあ、ただ父のお墓に行ってお祈りをして帰ってくるというのではなくて、まあ一応私も牧師ですので、聖書とですね、礼拝を導くための式文を手に持って、牧師として父の墓の前で短く墓前礼拝を捧げてこようと思ったのです。しかし、墓地について問題が起きました。父の墓の場所がわからないんです。そこはですね、とっても広い霊園で、キリスト教だけではなく、仏教をはじめとする各宗教、宗派の共同墓地となっていたんですね。で、田舎だけあって、広大な敷地にお墓が並んでいるんですが、訪れるたびにお墓の数がどんどん増えていっていました。で、しかし、私の中では10年前で記憶が止まっていまして、以前とその時訪れたお墓の霊園の景色が全く違っていたんです。でもちろんお墓の位置が変わったわけではありません。以前は教会の墓地の周りは閑散としていて、周りにはお墓がほとんどなかったのですが、高齢化の影響でしょうか、霊園の端から端までお墓で埋め尽くされていました。で、もともと私が方向音痴というのもあったのですが、お墓の場所が全くわからなくなってしまったんです。で、父の葬式の後に納骨の時に一緒に行ったはずの母も姉も場所を覚えていなかったんですね。で、おまけにその霊園の中というのはとても広くてですね、車で移動して、それぞれお墓のある区域まで車で移動していくんですけど、その時はですね、閉園間近に行ったため、門が閉まっていまして、広い霊園の中を歩いて移動していかなければなりませんでした。まあ、母は足が悪いのですね、少し待っててもらって、私と姉でですね、広い霊園の中を20分ぐらい探し回ったのを覚えています。どこか全く見当がつかないんですね。もうどこにいてもお墓、お墓、お墓なんですけど、なんとか見つけた頃にはもう母はですね、疲れ切っていました。もう帰ろうっていう、あそこに墓があったよって言うとですね、お墓の方にこう手を向いて帰ろうとするんです。手を合わせて帰ろうとするんです。なんとか母を引き止めてですね、せっかく来たのだからと。お墓の前で3人で墓の前まで行って、礼拝を捧げようと言ってですね、母をですね、連れて姉と教会の墓の前まで行ったんです。するとですね、教会の大きな墓には、このような文字が石に刻まれていました。我らの国籍は天にあり。文語訳聖書の言葉です。で、そこで私はですね、手に持っていた聖書をですね、実際開いて、その言葉をですね、ピリピ3章20節の御言葉を、少しですね、牧師なので威厳を持って読み始めたんです。けれども、私たちの国籍は天、そろそろ帰っていい？いいですね。ちょっと今、聖書読んでるんだけど、一応牧師なんですけどとか思いながらですね、母がもう帰っていい、ね、なんとか母をですね、とどめて、まあ、そこで一言二言話をしてですね、お祈りをして、あえなく墓前礼拝は終了となったんですけど、私がですね、墓の場所を見間違えたのは、 10年という月日で墓地の様子がだいぶ変わったというところにありましたが、キリストの弟子たちが、女の弟子たちが墓に行ったのは、キリストが墓に納められてわずか3日後のことです。金曜日の日没前に葬られて、日曜日の日の出頃にはもう墓は空でしたので、正味2日です。間違いようがないんですね。その他にもいろいろな説を挙げて人々はキリストの復活を否定してきました。キリストは十字架で死んだのではなく、仮死状態だったのだ。そして墓の中で息を吹き返したのだと、そういうような考えや、キリストは死んだが蘇ったのではなく、そっくりさんが墓から出てきたの。そういうですね、様々な説が立てられて、キリストの復活という確かな考えを否定しています。ここで一つ一つそれを論理立てて説明することもできますが、私たちはこのことを頭で理解して知識として受け取るのではなく、復活という神様の力を信仰を持って信じ受け入れることが大切なのです。実際にイエス・キリストは蘇られて、多くの弟子たちにその姿を現し、40日間何人もの弟子と会い、そして天に帰られたと言います。聖書は、私たちが自分の知恵によって神を知ることができないのは神の知恵だと言います。私たちが自分の知恵によって神を知ることができないのは神の知恵なのです。神様は十字架の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められました。なぜなら、キリストの十字架と復活は信じない人々には愚かな話であっても、信じて救いを受ける人々には死後の復活と永遠の命を与える神の力だと聖書は教えています。このことに対してある先生が言った言葉が私には非常に印象的でした。復活が信じられないというのではなく、もしこれが本当なら自分にとってどれだほどいいことがあるか考えてくださいという言葉です。もしこれが本当ならばどれだけ自分にいいことがあるか。キリストは死から蘇り、天に帰られたのです。キリストの復活の事実は、私たちの人生が死んで終わりではないことを証明しています。そして、信じる者には、天の御国における永遠の命が与えられるのです。多くの人は、死ぬということや、死後のことを考えないようにしています。そして反対に、生きるということに執着しています。日本では死を連想するから4という数字は避けるという習慣が今でも残っています。マンションやホテルの部屋、病院の病室などは4という数字を使わないようにしています。また42や49も使わないようにしています。車のナンバープレートは下2桁が42と49がつくものは要請がない限り交付しないということになっています。また野球の背番号も49番は避けられています。同じように漢字文化圏による4という数字を意味数とするのは中国、韓国、北朝鮮にも見られると言います。この4という数字から死を連想することが多くの人にとって心理的ストレスを招いているそうです。しかもこの心理ストレスというのは心臓病を引き起こすことが知られています。中国人と日本人、そしてアメリカの白人を比べますと、中国人と日本人だけ毎月4日に心臓病で死亡する人が一番多くなるそうなんです。それは4という数字の迷信を信じていることが原因だと考えられています。これだけ人間というのは死を連想しないように死を避けたがっているのです。逆に生というものに対する異常な執着心が私たち漢字を使う日本人にはあります。なぜかと言いますと、生、生きるという字の読み方が、漢字150種類以上の読み方が存在すると言われています。辞書を見ますと普通は、生の音読みとして、生、あるいは生という言葉が載っています。生命や一生がその具体例です。しかしその他にも読み方がたくさんあります。生きるの意、生まれるのう、誕生の生、生い立ちのお、生えるの葉、生意気の生、 スケートの選手のです。羽生のニュー、将棋の羽生選手の羽生さんのブーですね。生田、喫水、キート、芝生、弥生、愛生、愛肉などですね。それだけ人間というのは生、生きるということに執着しているということがわかります。この生きるという漢字だけで150種類以上の使い方、読み方がわかります。死ぬということはなるべく考えないようにして、生きるということだけを人間は考えて生きていきたいのです。しかし、死を避けたり、起こってほしくないことは考えないようにすることで、万が一に備えることができなくなってしまっているのが私たちです。私は老人ホームのキングスガーデンで礼拝説教の奉仕をさせていただいているんですが、ある時礼拝が終わりますと、一人の利用者さんにお祈りをしてあげてほしいと頼まれました。その方というのはもうだいぶ弱っておられて、いつ召されてもおかしくない、そういう方でした。もう最後かもしれないということで、今日は礼拝にお連れしましたと言って、そのキングスガーデンの礼拝堂の一番後ろに、ベッドごと運ばれてきていたその方のもとに行ったのです。もういつ寝されてもおかしくないというので、どんな状態なのか、少し緊張しながらその方のところに行ってみますと、もう寝たきりの小さな男性でした。その方に声をかけ、どれほど苦しい表情をしているのかと顔を見ますと、呼びかけた語りかけにニコッと笑顔で応答してくれたのです。私はそれを見て安心しました。もちろんですね、時々苦しい表情もしますが、本当にですね、話しかけるとニコッと笑顔をかけてくれるんです。時々ですね、喋っていると言葉がなくなってですね、だんだんこう沈黙が続いた後、カクッとなるんですね。ああ、っと思ってるんですね。あ、寝てた、よかった。ね、なるんですけど、なぜその方は自分の人生がいつ終わりを迎えてもおかしくないという時に笑っていられるんでしょうか。自分の命が間もなく終わろうとしているのに笑顔でいられたのでしょうか。それは自分が死んだらどうなるのか、死んだらどこに行くのか知っているからなんですね。その方は自分は永遠の命を持っていて、この地上の生涯を終えた後もそれで終わりではなく自分の命が続くということを知っていたのです。そして自分はその永遠の命をどこで過ごすかも知っていたのです。その方はベッドの上に寝たきりになり、病室の天井を見つめるばかりの状態になっていたのですが、天井ではなく、さらにその上にある天の御国を見つめ、そこに希望を抱いていたのだと思います。そしてそればかりではなく、希望は死んだ後だけではなく、今そのベッドの上に神様がその生涯の終わりまで共にいてくださることを知っていたから笑顔でいられたのです。もう一方、私は病床にある方を今見舞ってお祈りをさせていただいております。90代のご老人なのですが、その方は昨年一時危篤状態になった時に葬儀の依頼を受けたことがきっかけでお会いするようになりました。しかし奇跡的に持ちこたえまして、ある程度の回復に向かいました。しかしもう治療の手は尽くしたということで、退院となるのですが、家で、ご家族お一人なんですけど、家で見るには無理があるということになり、今は療養型の病院に移って過ごされています。寝たきりとなり、栄養も口から取れずに点滴だけで過ごされています。リハビリや機能回復のための治療もなく、あとは残された余生を穏やかにベッドの上で過ごすというのがその療養型の病院の方針のようです。しかしご家族にしてみれば、あとは何もせずに死を迎えるだけと言われているようで、それは良くないのではないかと考え、生きる力を与えようと励ましの言葉をかけるようになりました。早く元気になって家に帰りましょうね。また元気になったら美味しいものを食べましょうねと言って励まし、そして病院にリハビリをしてもらえないというのならば、ご自分でその方のリハビリをし、手を動かし、足を動かし、むくみを取ったり、体が固まってしまわないようにマッサージをされたりしています。 そして元気だった頃の昔の写真を見せて、過去の記憶を呼び起こさせて元気づけています。本当にそのご家族は献身的に仕え、毎日病院に通って励ましを与え続けておられます。その愛の姿を見て私も本当に学ばされています。病は気からとも言いますが、生きるための気力を与えるのは大切だと思います。しかしそのように生きるための励ましも必要なのですが、どんなに頑張ってもやがて迎える死というものは誰も避けられないのです。たとえ家にはもう二度と帰れないと分かっていても、元気になって家に帰りましょうと励まし、もう口からは食べ物はおろか水すら飲むことは許されないのに、また美味しいものを食べましょうと言って励まし、希望を与えることは大切です。現にそのような励ましが今その方の命をつなぎ止めているのだと思います。しかし死というものに目を背け、やがて訪れる死の備えをせずに、いつか失われていく励ましばかりを与え続けるのは牧師の私にはできないと思い、少し前からご家族とは別にお見舞いをさせていただき、伝道させていただくようになりました。生きる励ましとともに死への備えも私たちには必要だからです。ヨハネの福音書12章25節には、自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのですと言われています。ここには命という言葉が2回使われています。この世の命と永遠の命です。ちょうど聖書が書かれた言語であるギリシャ語には、命を指す単語が2種類あります。一つがこの世の命、この地上での命です。そしてもう一つが天の御国での命、永遠の命です。または肉体の命と霊の命と言い換えることができます。肉体の命には限りがあり、天の御国での霊の命には限りがなく、永遠の命として与えられるのです。私たちはこの永遠の命に入れられるための備えをしなければならないのです。そして私たちにその希望を与えるために、イエス・キリストは死から蘇ってくださったのです。聖書の中には信じがたい出来事がたくさん出てきます。特にそれはキリストの生涯に集中しています。キリストの処女降誕に始まり、イエス・キリストが起こした様々な奇跡があります。しかし私たちが何よりも信じなければならないのはキリストの復活です。よく教会では十字架の話をします。イエス・キリストの十字架こそが聖書の教えの中心だからです。しかし復活がなければ、全てのキリストの愛の行い、素晴らしい奇跡の数々は無意味なものとなってしまいます。もちろん十字架と復活というのは切り離しては考えられませんが、まず私たちが信じなければならないのはキリストが復活されたということなのです。なぜならキリストが復活しなければ、聖書のすべての教えが無意味になるからです。神様の私たちへの最大の愛は、愛する御子イエス・キリストを私たちの罪のために十字架にかけて裁いてくださったことです。しかしその十字架でさえも、この復活がなければ無意味なものとなるのです。私たちのすべての罪をイエス様がその身に負ってくださり、十字架の上で身代わりの死によって神の前に償ってくださいました。最後のイエス様は完了したと言って息を引き取られました。それは私たちの罪の償いが完了したことを意味します。しかしキリストの復活によって私たちの救いは完成されたのです。イエス・キリストはあなたを救い天に迎え入れるために復活されたのです。どうぞこの愚かな復活の出来事を信じ、イエス・キリストを私の神、私の救い主と心に迎え入れてください。心からお勧めいたします。では、復活の事実を受け入れた私たちは、どのように残りの生涯を生きたらよいのでしょうか。イエス・キリストは十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために 生きるためですと聖書の言葉にあります。キリストの十字架を信じて私たちは自分の罪を悔い改め正しく生きるのです。しかしそれも十字架の後の復活があってこそ私たちは正しい歩みをすることができるのです。なぜ復活が必要なのでしょうか。神様が私たち人間に対する怒りをすべてキリストに背負わせて十字架の上に罰を下した。それでいいのではないでしょうか。なぜ私たちが正しく生きるためには復活が必要なのでしょうか。とても興味深い実験データがあります。子供たちが良い行いをするように教え諭す訓話というものがあります。有名な二つの訓話をそれぞれ別の子供たちに話し、どちらの訓話を聞いた子供がより正しい歩みをしていったかを調べたのです。二つとも嘘をつく子供に聞かせる訓話です。一つは狼少年の話です。羊飼いの少年が退屈しのぎに狼が来たと嘘をついて騒ぎを起こす話です。騙された村人は武器を持って集まってきますが、無駄な骨折りに終わります。いつもいつも少年がこのような嘘を繰り返し騒ぎを起こすので、いざ本当に狼が現れた時には誰も信じてはくれず助けに来てくれませんでした。そして村の羊はすべて狼に食べられてしまい、そのことに怒った村人たちは羊飼いの少年を殺したという話です。もう一つはジョージ・ワシントンの逸話です。アメリカの初代大統領ジョージ・ワシントンは少年時代に鍛冶屋から借りた斧に魅せられて試し切りをしたくなりました。そこで父親が大切にしていた桜の木を根元近くから切り倒してしまうのです。後からやってきた父親は心を痛め、私の大事な桜の木を切ったのはお前だねとジョージに尋ねます。彼は父親を騙そうか正直に言おうか悩みます。しかし僕が切りましたと正直に話します。新しい斧の切れ味を試してみたかったのです。許してくださいと父親に謝るのです。すると父親は、ジョージ、お前がしたことは確かに悪い。でも正直に詫びてくれたので考えが変わったよ。自分の悪いことを素直に認め、謝るのは勇気のない弱虫にはできないことなんだよと話し、正直な息子を持つことは千本の桜に勝ると言ってジョージを抱きしめたと言います。さて、この訓話を聞いたそれぞれの子供たち、どちらの訓話を聞いた子供が正しい歩みをするようになったでしょうか。それはジョージ・ワシントンの桜の話です。狼少年の話というのは、嘘をつくと後で痛い目に遭うぞという話です。ワシントンの桜の木の話は、素直に罪を認めて謝るなら良いことがあるという話です。一見悪いことをしたら罰を受けるという話の方が人間の心を正しく導くように思います。実際に私たちもすぐに結果がわかるのでそのようにやってしまいます。しかし、それを聞いた子供たちは嘘をつくことをやめるどころか、かえってバレないように巧妙な嘘をつくようになったと言います。しかし、桜の木の話を聞いた子供たちは嘘が減ったというのです。この実験からわかることは、人間にとっては罰より報酬が必要だということです。これを聞いたある牧師は、これはまさにキリストの十字架と復活だと言いました。ローマ6章23節、罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主イエス・キリストにある永遠の命ですと書かれています。キリストが十字架で死んで終わっただけでは、私たちは正しい歩みをするどころか、神の愛を裏切るものとなってしまいます。しかし、キリストが復活してくださり、私たちは罪の許しと永遠の命を与えられたので、私たちはこのことに希望を持って罪を離れ、この生涯を義のために生きさせていただくことができるのです。復活のイースターから始まるこの新しい一週間の歩みも、イエス様の救いに希望を持って罪を離れ、この生涯を生きるために生きさせていただきましょう。 それではお祈りいたします。事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。恵み深い天の父なる神様、私たちは以前はあなたの前に神様に背を向け愚かな歩みに生きていたものでしたが、あなたが名前を呼んでくださり、イエス様の十字架の言葉を通して私たちに救いを与えてくださっていますことをありがとうございます。今日この場においでになるお一人お一人のうちにイエス様が入ってくださり、この愚かと言われる十字架、そして復活を信じさせてくださいますようにお願いいたします。そのことを通して永遠の命の望みをお一人お一人に確かなものとしてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。